岡本かの子作、おせっかい夫人。午前11時半から12時ちょっと過ぎまでの出来事です。うらうらと晴れた春の日の暖気に誘われて、花子夫人は3時間も前に主人を送り出した門前へ、またも出てみました。糸目の艶をはっきり立てた手際の良い刺繍です。そこに、林家国枝さんとの境の垣根に、金鉱色のつぼみをより合わせ盛り合わせているボケの枝は。だが、その陰にうろうろしていたのは、かわゆいカナリアのひなではありませんでした。黒っぽくぼやけた、四重男でした。
私、国枝の親類のものですが、至急旅に立ちますのに、必要なものをこの家に預けておいたのですが、留守で困っております。
若くて気の良い、そしてかなりおせっかいな花子夫人が、国枝さん一家が今朝から中野の知人へ出かけたことを知っていたのですから、たまりません。国枝さんの嫁さんと姑さんが出かけるとき、厳重に鍵を聞かせておいた戸締まりのどこかに隙があるかと、林家の戸口という戸口を四重男と叩いて歩き回りました。が、ダメでした。
お気の毒ですわね。横浜の国枝さんのお姑さんのお家の方ででも終わりでしょうにね。
ええ、私はその横浜の国枝さんの姑の家のものなのですが。
花子夫人の口真似を四重男がすればするほど、花子夫人は男を信用し気の毒がりました。花子夫人は黄色い声になり、大げさに、はしごの必要を前の家の左官のおかみさんに解き、中くらいなのを一つ借りてきて、男に手伝わせ、国枝さんの湯殿の上部のガラス窓に届かせ、少し腰弱そうな男のためにはしごの下部まで押さえてやり、ガラス戸をうまくこじ開けさせて、男を、家の中に入れてやりました。
30分ばかり後、男は国枝さんの表玄関を内側から開け、かなりな重みの見える風呂敷包みを持って現れました。男はあれほど世話になった花子夫人の玄関へお礼の言葉一つ言いかけるでもなく、それこそ不敵な面構えをしてさっさと歩き去りました。男は東京の山の手を荒らしていた空き巣狙いでした。